熱血
賃貸塾
超エア。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エア。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ1月17日となりました。来週はもう大寒、1年で一番寒い時期を迎えます。今年の京都は例年に比べると非常に暖かい日が続いているということで、まあ、いわゆる底冷えみたいのはあまり感じられないような、
まあ京都大七五で全体的に
ねえ、これ嬉しい、うん、嬉しいって言っちゃいけないのかもしれない、困る方もいるのかもしれませんが、
うん、それはいると思うけどね。
でも京都らしからぬ冬を迎えている気がします。さあその中、受験シーズンもうね、大学入試センター試験が、もうねニュースでいろいろとこう言われて問題になっていたりしますが、18、19日今年は行われるということで、まあ、塾長の受験の思い出っていうのはもうあります？
僕らはまあ高校はまあ最低行きたいなと思ったから、受験っていうものをするほどこともなかったと思う。
でもほらお子様とか、
ね、子供らはどうしてんのよな。いや僕もよしあんまり勉強せえってあんまり言わないですよ。
あのよくおっしゃいますよね、勉強しないっていう子の方が上手にうまく育つって。
なんかね、うちのね持ってるマンションの1階に塾あるんですよ、そこ行っとるわ。
もう塾行ってる子もね多いですし、今の時代
なんぼほど勉強しなあかんねんよな。
まあでもこの大学入試センター試験といいますか、大学入試試験といいますか、まあ、これからしばらく1ヶ月2ヶ月の間続いてきますけれども、本当にその大人になる前の一つの大きな難関といいますか、ね、
なんかね、だけどまあまあ、まあ、まあ知識として勉強するのは非常にいいことかもしれんけども、それが社会にだって全て役に立つかれたらこれは疑問やからね。
そうですね、まあ、その最低限の常識というか、社会性だったりとか、
いや常識とかそんなんは別に学校行って教えてもらわなくても、あの学べると思うんだけどね、その狭く深く知りたい人は知識としては勉強した方がいいかなと思いますけどね。だけどそれは全て役に立つとは僕は思うんだけどね。例えば研究者になるとかね、そういう特殊なことが好きな人はあれやけども、普通に社会人としたら、まあ、計算ができて、まあ、礼儀正しくしてたら別にええことと悪いことが分かったらそれで十分、あとはまあ自分のね知恵、湧き出るような知恵で生きていくという、それで十分ちゃうかなと思うんだけどね。
まあ、この4年間、まあ、および6年間の人もいるかもしれませんが、自分の将来を考えたりしてる方も今多いじゃないですか。入ってからやりたいことを考えるって方も多いですし、やりたいからこの学校に行くっていう人もいるかもしれないし、さまざまな形がありますけれども、まあ、でも本当に社会に出る前の4年間6年間も非常に何でもできる時期だと思うので、
いやなんかね、もう勉強しようという意欲よりも、まあ、みんなが行ってるから俺も行ってまあ最終学歴つけて、まあまあ楽しい大学の学生生活を楽しみたいというのが多いのちゃう。
まあでもその会社もね、その4大卒の資格が必要とかいろいろあるじゃないですか、
会社の場合はね。
あとまあ国家資格もそうですけれども、まあ、そういうのもあるとやっぱり大学にっていう方もね、もう多いのかもしれませんけど、ね、
一応今までさ、まあいろんな自分で体制した人が全て大学行ってる人とは限らないし、
ね、もちろんそうですよ。塾長、塾長あれ行かれて
た？僕は高校で、大学はなんかそういう農業関係の大学へ行く、行けって言われてんけどね、いやもう家が忙しいのに、そんなもん勉強進化でやっていけるし、行かへんだけどね。
まあでもすごく大事なのはコミュニケーション力かなと思いますけどね、一番は。
そうやね、明るく楽しく、
人と会話ができる人を
さ、まあ人間性の家庭関係だな。
どうなんで、性格もやっぱりあるんじゃないですか、持って生まれた、
だけどやっぱ家族の中で揉まれて、家族教育ちゃんとされて、お父さんお母さんがちゃんと仕込んできた子の方が 一般常識があって僕はええのちゃうかなと思うけど、礼儀正しくきちっとしてて、まあ例えば基本的に嘘をつかないとかね、人をいじめたりしないとか、そういうなんか基本的なものをちゃんと教えといたら、その上に十分や思うけど、その上にまあその大学行って知識を得るという、
ちゃんと親が叱ってる子ですよね、親に叱られてる子だと思います、甘やかされてるだけではなくて、
うん、あのね、僕は思ってるけど、小さい時はねダメってこう例えば叩いたりとかね、あんまり頭やったら顔は叩かない、お尻をパーン、そうやってあこれあかんねんなっていうことを体で覚えよう、だけどまあそうやな、中学ぐらいになってくるとよくよく言い聞かす、なんで悪いかっていうことを言う、ほんなら相手は理解してあ悪いねって思うよ、だからその時期によってね教え方が変わってくる、と僕は思ってる。
それが親のね仕事なんでしょうけど、
そうそう、その上でまあ大学へ行って友達を作って、うん、まあいい人にはいいもんが集まってくるやん、
うんうん、そうですね、
まあ、だいたいそうなんや、うんうん、だから磁石のようにいい人が集まってくるから、まあ、そういうなんか集まってくるような子供に育てないと思う、うん、
確かに本当にそうですね、うんうん、まあ本当に大学入試センター試験間もなくということで、ね、万全を尽くして、
まあ、一応関門やから頑張って、
そう頑張ってもらいたいと思いますさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄、
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。危険なことは何事も前兆や予兆があると言われています。今日は塾長に建物の危険信号について詳しくお伺いしてみたいと思います。建物の劣化、強度、いろいろとニュースになったり問題になったりしていますけれども、調べる方法というのは
まあ、まあ、まだこう見ることが大事やしね。だから見て、まあ、10年や20年では大丈夫だと思うんだけどね、まあ、40年50年ってことかなりやっぱり劣化してくるんだよね、その時々にメンテナンスをちゃんとするという。
こう素人目でも分かるものってあるんですか、その兆候として。
そう、まあ、ああいう塗装の場合はね、
はい、
チョーキングで擦れるとこう白く手に白いものがつくというね。だから劣化してるわけですよ、表面が、表面がね。だからそうなったりとか、だからタイルの場合はわからないんでね、
はい、
打感検査言うてね、物でポンポン叩くんです。でその音によってね、例えばタイルが浮いてきますから、それをこうボルトを入れて埋めていくっていうね、そういうことを、まあそれね、タイルの場合は、ね、15年以上から20年の間にはやった方がいいという。
一番劣化が分かりそうなのが木造ですけれども、
木造の場合はね、はい、もう見たら分かるしね、木造の場合は躯体そのものがこう傾いたりとかするでしょ、はい、鉄筋鉄骨の場合は躯体はバシッとしっかりしてるからね、よっぽど地中の方にきちっとね杭打ってへんとかそういうことがしてると、まあ、傾いてくるんだけど、まあ、ほとんど傾いてこないですよ。まあ、一部傾いてるやつもあったもんね、昔なんかマンションで
ちょっと
傾いて、
あったでしょ、ありましたね事件、
まあ、あれはやっぱり、はい、その構造計算って建てるときにね、構造、普通の設計事務所とはまた別にね、体力用に構造計算という計算をやるんですよ、
はい、
でここにはどれだけの例えば地中ねこう 穴掘って、でそこでその支持層っていうのがあるんですね、うん、そこへ杭をバチンと打ち込むとかね、うん、そういうことをもう地中を全部、あれ必ず大きい建物の場合はね、ボーリングして地中のどこに支持層があるか、硬、うん、い地盤があるかって調べるんです、はい、それによって杭の打ち方が何メートルか変わってくるんでね、うん、だからそういう計算式はちゃんと備えて建物が建つんですけど、それをおろそかにしたという、うん、だから傾いたり、うん、だから日本のそういう高度計算の技術っていうのはすごいですからね、うん、コンピューターでビシッと出てくるし、うん、まあ、それをちゃんとしとけば問題ないですよ、うん、で大体ですね、悪くなってきたら大体表面劣化でこのチョーキングはまず塗装の場合は出てきますから、
はい、
それをきれいに洗って、うん、で塗装し直して上から皮膚の吹き付けをしたら、まあ、10年や15年は持ちます。
逆にその内部の見えない部分の劣化というのは、
見えない部分っていうのはね、これはもう分からないんでね、例えば爆裂現象を入れてコンクリートがこう爆裂するんですよ、
うん、
爆裂する、はい、というのはそのあれ水が非常に問題があってね、うん、こう水が入るとですね、中の鉄筋が錆びてくるんです、
うんうんうん、
錆びてくると膨らむでしょ、
うん、
ほんならコンクリートがパチンと割れるんですよ。
へ
ー、だからその表面の防水っていうのは非常に大事でね、うん、だからそれがちゃんとやってないとあかんと、だからそのチョーク現象が起きた時に、
はい、
もうぼちぼちあのやらなあかんなと、うん、そういう感じになるけど、それほっとくとそのそこから水が浸透して中の入ってる鉄筋がね錆びて、うん、あの膨れてバチンと割れると、そうなるともうなかなか直せないという、だから その時にまあもう爆裂出たからって早くこうそこ削ってね、うん、できちっと塗装し直して直して、まあ、あの全体をやるというふうに今はやってますけどね、
うん、あの長英さんでもそのドローンを使った調査を取り入れておりますけれども、
あの高いところはね、まあ検査するのに打感検査でこんな金槌みたいなボンボン叩きながらね、音の感じを拾っていくねんけども、それ大変なんで、うん、今ドローンで赤外線を当てて、ね、空洞があるかないかを調べるんです。それはうちやってます、うん、今もだいたいそういうのが多いですね。
そうやってやっぱりその調査方法も進化して、
そうですね、はいはい、
やっぱりその調査費用っていうのも進化してる分高くなってきたりはありますか？
いや、あのドローンの場合は飛ばすだけやから、飛ばして映像で見ていくだけやから比較的安く上がると思うので、うん、打感検査になると足場組んでですね、うん、それが上から取ってこれでこうやっていかないでしょ、結構手間がいると思います、う
ん、その調査自体もオーナーさんの費用が負担、
そうですね、うん、だからあの特にあのタイルの場合はそれをやらないと、
うんうん、
まあ、神戸かどっかで上からバーン落ちてきたっていうケースも
ありましたね、
実際の人が当たったらね死んでしまうし、まあ、そういう意味では高い建物であればあるほどね、外装に、まあ、タイルでも高級タイル貼ってるとね、もう落ちてきたら怪我するんで、これは何年かごとにやっぱりやるべきや
と、まあ、建物ごとに違うと思いますが、普通はその何年ぐらいで調査というか検査をした方がいいですか？
そうやね、大体まあ10年ぐらいか15年ぐらいの間にやられたらどうですか、一回検査をね。
それしないと、
しないとやっぱり建物っていうのはずっと皿ではないんで、
はい、
自然劣化していきますから、うん、そういうタイルが折ったりして事故起きたらやっぱ怪我もするし、それとそのほっとくとそういう爆裂現象に起きてね、おいで逆に膨れてきてそのコンクリートが折ってくるという、そういうケースも出てくるんで、まあ、その辺は我々管理会社としてはやっぱオーナーさんにきちんと報告をしてですね、ぼちぼち直さなきませんねという、だからとりあえず人が住むとこなんで、あの問題は一番やっぱ水なんですね。水、防水って、防水ってあの屋上は防水するでしょ、今はこうなんか上にこう屋根材を張ったりとかしてですね、あのやってますけど、昔はフラットで防水しますよ、大体あれは10年保証あるんですけどね、10年と3日目になる可能性はあるかもしれへんし、10年ちょっと前になるかもしれない、まあ、10年ぐらい経つともう一回防水をきちっとし直して、ね、シート張るか、まあシートがまあ一番いいと思いますわ、うん、そういう防水シート、うん、
まあ、その長持ちさせるためにはどうするかということもあると思いますが、
いやもうその定期的に修繕計画をちゃんと立てて、
うん、
建物立ち上がったらまあ50年か50年でいつでどの修繕をするのか、修繕計画をちゃんと立てて、そこを適宜やっぱり修繕をしていくと、うん、いうことはそれはもう建物持っている以上それはもうしょうがないですね。
はい、分かりました。今週は塾長に建物の危険信号についてお伺いしました。 それではここで1曲お届けします。
はい、今日はサザンオールスターズのですね、オリンピックの年ですから東京ビクトリーお願いします。はい、
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超営案、賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便り、京都府のラジオネーム生ハゲカウボーイさんからいただきました。ちょっと長いメッセージなのでお聞きいただきたいと思います。こんにちは。最近住んでいる賃貸マンションでトラブルがあり、腹渡が煮えくり返っています。去年の3月に現在のマンションに引っ越しをしました。住み始めて1ヶ月あたりで床の木が腐り始めて穴が開き、壁には黒カビが出始めました。大家さんに相談すると、近くには川が流れているのと1階だからしょうがないと言われ、床や壁を直しますという言葉さえ出てきませんでした。そのことを主人に話すと、すぐさま大家さんに連絡して工事をしていただけることになりました。しかしその工事も手を抜かれたのか、1ヶ月後にまた木が腐り床に穴が開いてしまいました。すぐに大家さんに連絡をしたのですが、工事をしたのにそんなはずはないと確認にも来てくれません。しまいには自分たちで対応してくださいと一方的に連絡を切られました。住み始めて確かに湿気がひどいなと思っていましたが、自分たちなりに除湿器を毎日かけたり換気もしています。大家さんの対応にかなり腹が立ちましたが、こういった工事費などは自分たちが手配などしなければいけないのでしょうか。またマンションやアパートなどの1階はこういった湿気による被害が多いのでしょうか。不動産会社が、間に入ってくれたらありがたかったのですが、私が住んでいる部屋は大家さんが管理しているので大家さんに言うことしかできません。愚痴になってしまいましたが、ぜひ塾長のご意見をお聞かせくださいということです。
僕も初めて聞いたけど、こんな木が腐ってくるってどういう、まあ多分床の床の部分が腐ってきてんが、その木の上になんか例えばクッションフロアとか張ってるでしょうね、普通は。そうか、木造の床、
フローリングですかね、
フローリングなんかね。だけど木造のフローリングが腐るってよっぽどもね。
1ヶ月ですよ、しかも。
いや、それ前から腐ってたと思うの。ほんで修理したとこはまあ別のとこがまた穴開いていた
ん
ちゃ
う。あ、そういうことなんですかね。
と思うけどね、な、修理したとこはそんな簡単にはダメでしょ。だけどその湿気的でそうなるっていうのはどんな湿気かなと僕も思うんだけども、
近くにね川が流れてるマンションなんて世の中にいっぱいあると思いますが、こんな黒カビが生えてきたりあるんですかね実際。
いや、過去にはあります。うちらでもその例えば一番多いのはね、新宿のマンションなんです。
新築
のマンションはね、コンクリートが完全に乾いてない。あれ、コンクリートが完全に乾くのはやっぱり10年ぐらいかかるんですよ。そこを締めくっとくとね、もうカビ生えてきます。で、あの下駄箱なんか靴にカビが生えたり、必ずします。だけどね、あの中にそういう除湿器を入れておくと比較的マシなんやけどね。そうか、例えばそうやね、ガラスを二重になってるとかね、やっぱ温度が変動が少ないように、はい、ペアガラスになってるとか、まあ、過去にもやっぱりそういうのはコンクリートでありましたけど、1階で特になったっていうあんま感覚は僕はあんま知らないですね。まあ、
このマンションが新築なのか、まあ、結構年数が経っているものなのかはちょっとわからないので、中をね見ていないのでわからない部分はあると思いますが、
だけど新築で1ヶ月でそうなる人はまず考えられないんで
これ大家さんと自分たちで対応してくださいっていうのも結構ひどいんじゃないかなと思って。ですけれど、
まあ、建物自体に多少の欠陥部分があるかなと思うんですけどね、あの結構こういうケースが、ね、あるんですよ。で、はい、今度はあの民法改正されてですね、3月以降に多分ですね、 その修理ができてなかったある期間、その事情がちゃんと入居者がしてんのにやってくれなかった場合は家賃の減額とか認められる可能性が出てくるという、
うん、
だからそういう意味ではまあその家主さんに言うてもやってくれないんやったら、まあ、一番あのこういう苦情を言うのは消費者センターやと思う、
うん、
で消費者センター行くとですね、
はい、
弁護士さんもちゃんといますから、
うんうん、
そこへあのこういう場合になってるんですけども、うん、どうでしょうねって相談されたらどうですか、
うん、
そしたら、まあ、あの消費者センターからちゃんとオーナーのところへ電話入ると思いますので、うんうんうん、まあ、こういう苦情が来てますと、うん、誰は分かりますからね、言うてきたの、うんうん、だからそれはちゃんとしてくださいと、
うん、
しない場合はこういうことになりますよということをオーナーさんに多分言うと思います、
うん、まあ、でもそうしないと解決しないですね、これは親さんに言っても
これはさっきのひどいね、まあ、今までうちが管理してる中で一回もないですよこれ
まあそのね、ここにも書いてありますけれども、その管理会社がちゃんと間に入っていれば、まあ、こうはならなかったと思いますって書かれていますが、やっぱりその大家さんとダイレクトのやり取りだと、まあ、こういうトラブルもある可能性もある、ま
あ、あのね、あの大家さんにも事情僕はあると思うんですよ、これ例えばそのどういう形でその建物を建てたかとかね、あのそういうどこの業者さんに頼んだとかいろんなケースがあって大家さんがそういうふうに言うてんのかもしれんけども、まあ入居されてる方は毎月お家賃きちっと払うんでね、それにその対価に対して部屋をちゃんとするやっぱり義務は当然あると思うんで、野村さんもう少し真剣にね、自分とこの持ち物なんで入居者のために家賃いただいてるためにね、やっぱりきちっとやるべきやなと、まあ僕の立場からしたらまあそういうふうに思いますけど、うん、まあまあこの文面を見ればね、だけど本当はもっと実際現地を見て確認しないと何とも言えないんですよ。
それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、今申しましたように消費者センターへ一報してください。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。また KBS 京都ラジオホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しWhat's your way。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
近代塾
超 A やん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはeeガレージです。
はい、eガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
この放送の後は嬉しいことにお問い合わせをいただくという e ガレージ、
はい、
空き駐車場をお持ちの方ぜひお問い合わせください、
はい、
ランニングコストはかかりません、
はい、竹中さんね、はい、再利用の質問の件ですけどね、
はい、
あの何でしたらうちの担当者を見に行かします。
先ほどのあのお便りの件ですね、はいはい、
もし良ければね、はい、うちの担当者が見に行って、はい、ベテランの者が見に行って判断させますから、良ければ見に行きますと。
あ、生ハゲカウボーイさん、はい、良ければご相談いただければと、はい、そういうふうに、
これ文面などよくわからないん で、
そうです、ね、
担当者に見に行ってもらいます。あの京都府下なんでどこでも行きますから、はい、見に行ったら大体判断できると思いますので、これだけでは何度も余裕はない。
確かに、ありがとうございます、はいはい、
担当者に行ってもらいます。
そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。先ほどのような お悩みも塾長がズバッと解決してくださいますので、ぜひお寄せください。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そのうち塾長にもこの、ね、お部屋以外の悩みもたくさん来ちゃうかも。
ああ、何でも、私で役に立つことであれば
お待ちしております。
長いこと生きてますもんね
さあ、そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。